今週のテーマは子宮筋腫についてということで、お話は産婦人科学講座教授の馬場司先生です。ドクター西と一緒にお話を伺います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、子宮筋腫とはということで、分かっているようで分かっていないようなということがありますので、ここで改めて教えていただきたいと思います。
はい、子宮筋腫自体は、女性の子宮の筋肉の中にできるコブみたいなもので、そうですね、ホルモンの影響を受けてですね、育っていくっていうことは分かっています。どうやったら育つのかは分かっているんだけれど、なんでできるのかっていうのは未だにまだ分かっているようで分かってない。ただそのできもんなんだけれども、がんではないので、どんどん大きくなって命を取られたりっていうものではなくて、基本的には良性のものであるというふうに考えていただいたらいいかなと思うんですが、何せ子宮にできてホルモンに関係して育つので、月経のたびにですね、痛みが出たりとか、生理の量が多くなったりとかっていうので、ダイレクトに女性の普段の生活にですね、影響を持つっていうのが、良性なんだけどかなり手ごわいというか厄介な病気っていう。
大体何歳くらいの方に多いんですか？
何歳に多いっていうか、普通産婦人科に女性何も用がなければ行かないので、じゃあ10歳の時どうだとか20歳の時どうだっていうのは分からないんですけど、40代ぐらいで行ってみると、実は3、4割ぐらいの方に、ちっちゃいものから大きいものまで
3割から4割ぐらい、
はい、ありますね。
その原因というのは何か分かっているんですか？
そうですね、最近医学も進んできて、ゲノムっていうものが調べられるようになって、どうも筋腫になりやすいゲノムであったりとか、こういう遺伝子の変化が起こると筋腫がボコボコっと出てくるっていうようなことは分かってきつつあるんですが、何せこんだけありふれたたくさんの人が持っているので、いちいちみんなに遺伝子治療するっていうようなもんでもなくて、変な話、できてから考える、でできても困ってない方はもうないのと一緒っていうふうに見なす感じになってきますね。はい、
結構大きくなるスピードにも個人差も
めちゃくちゃあります。多々ありますね。はい、
例えばお母さんが子宮筋腫で治療を受けたりしたことがあるようなお子さん、お嬢さんっていうのはどうなんでしょうか？
薄いんですけど遺伝性がどうもある。おっしゃられた通り、お母さんもおばさんもお姉ちゃんもってなると、どうも私もっていうことはあるみたいだとか、あとは人種で言ったら黒人の方にはちょっと多いだとか、そういう何かあるんだと思うんですけど、ただあらかじめ目印つけといて、あなたも将来子宮筋腫になるから気をつけましょうねみたいなことまではしないかなという感じですね。
じゃあその症状についてなんですけど、さっき先生月経時の痛みということをおっしゃいましたけども、それ以外にも何か、例えば月経の量が多くなるとかそういうふうなこともあるんですか？
そうですね、できる場所によって、症状っていうのは変わってきますし、あとは当然若い女性もなるので、妊娠中とかだと、妊娠って赤ちゃんが育っていくために子宮に血がいっぱい来るんですけど、どうしてもそっち優先になるので、筋腫の方がほっとかれる形になって、筋腫にあまり血がいかなかったりなんかすると、そこがものすごく傷んだりとか、感染して熱を持ったりとかっていうような、感染というか腐って熱を持ったりみたいなことが妊娠中に起こることもあります。
もっと自分を構ってよって、なんかただこねてる
筋腫たちみたいな、
なんか僕と似たような感じがします。
禁止君でしたか？そうでした。
かまってちゃんになることが、ね、特にお酒飲んだんですか？
そのかまってちゃんが一人だけではなく、その禁酒っていうのが何個もあったり する場合もあるんです
よね。そうですね、あの一つだけ大きくどんどん育つタイプの方もあれば、はい、もう3つも4つも5つも6つもできるようなタイプの方もおられて、まあ、どっちかというとそっちの方が多いかなというのはあります。でさっきのかまってちゃんじゃないですけど、まあ、そのホルモンが出てる間はどんどん育つんですが、ホルモンが出なくなる、いわゆる閉経してしまったら、じゃあもう何もないのかっていうと、その大きくなってしまったものっていうのは二回り三回りぐらい小さくなるんですけど、そこから消えるわけじゃないので、そうなってくるとそれがですね、ちょうど子宮の前に膀胱っていうのがあって、その膀胱の前に恥骨って硬い骨があるんですね、はい、この硬い筋腫と硬い恥骨の間に膀胱が挟まれる形になってくると、もうトイレ近くなってたりとか、あとは場合によってはですね、それがクシュンと蓋してしまっておしっこ出なくなったりとかっていうようなこともあって、もうあの私閉経したから禁止あっても関係ないっていうわけではないですね。
婦人科のでも先生たちも閉経を待ちましょうみたいな、
そうですね、
おっしゃられ方しますよね、はい、
やっぱそれは場所とか大きさとかそういうことを考えての発言かもしれないけど、はい、そもそもでも子宮っていうのはまさに文字通りこの宮と書くので、その赤ちゃんをまあそこにこう宿す場所ですから、それって禁止あるとすごい邪魔になるんじゃないですか。
そうですね、先生も本当に素晴らしいご指摘で、特にそのこう宿すお部屋っていうのが子宮の中のお部屋になるんですけど、この子宮内腔っていうんですが、そこに接して禁止があるとやっぱりその着床する時に不利になったりとか、あとはこれが刺激になってですね、くっつきにくいとかっていうことが分かってます。あの最近の研究だと子宮ってじっとそこにいるわけじゃなくて、排卵終わった後っていうのはその精子を吸い上げるように前動するし、でそれの時以外はですね、その中に変なも入ってこんように押し出すように逆向きに前動するっていうことも分かってるんですけど、この筋腫があるとそれが上手に強調して動かない、まあ、心臓とかも何か出来物があると動きが悪いっていうのと同じで、まあ、そういうのもあって妊娠しにくい、着床しにくいっていうようなことも分かっていますね。
どこにできるかもそうですし、そのいくつかのタイプというのがあるんですか。
そうですね、あ、今ちょうどその話が出ましたけど、お部屋の中に完全に飛び出してしまう、なんかそのポリープみたいに飛び出してしまうのを、まあ、子宮の内膜っていうんですけど、まあ、いわゆる粘膜なので、粘膜の下にできて子宮のお部屋の中に出てくるというのが粘膜下筋腫って言います。でこれがあると要するに子宮の中で挟まってるので、まあ月経の時っていうのは子宮内膜っていうのがベローンと剥がれてですね、でも血管むき出しになるんですけど、その後子宮の筋肉は自分でギュッと収縮してその血管を詰めるんですが、それをするのを邪魔するので、この粘膜下筋腫っていうのはたった1センチとか5ミリとかだったとしても生理の量がものすごく多くなるっていう、月経が増える原因にもなるし、あとはさっき言ったみたいに子宮っていうのは常にいらんものを押し出そうとするので、その筋腫をぐいぐい下の方からあのもう押し出してくるって分娩する形になるんですね。赤ちゃんはいないんだけど筋腫が分娩されるみたいになると、またこれ出血いっぱいもするし、あとはぎゅうぎゅうぎゅう絞り上げるので痛みもいつもあるみたいな形で、この粘膜下筋腫っていうのはちっちゃいうちからすごい症状が出ますね。
あ、じゃあちょっと何かいつもよりも月経量が多いななんて思っていると、そういうのが隠れてる可能性もある。
ありますね、はい、あとはその筋肉なので、まあ、筋肉の中にボコッと塊ができる、まあ、これが一番多いんですけど、筋層内筋腫っていうのはこれいろんなところにできます、まあ、最近だとこの筋層内筋腫がどんだけ飛び出してるかどこにあるのかっていうので分類するようなことも行われているんですけど、まあそれはもう置いといて、とにかく筋肉の中にできると子宮自体は大きくなります。で大きいものがギューッと収縮したりするので、やっぱり痛みがきついですね。であとは月経の量も多くなるっていうのと、あとは最後あの子宮のお外にもううさぎさんの耳みたいにボコンとできる、あのお腹の中に突出するような形になるので、これ実はですねあんまりその収縮とは関係ないのであんまり痛くなかったりするんですけど、で不妊の原因とかにもなりにくいんですが、まあ本当にそれこそうさぎさんの耳みたいに ピヨーンと空気持って出るようになると、まあ、何かの拍子にその空気がねじれたりなんかすると痛みが生じたりとか、あとはあのお腹の中にポコンと出るので、まあ、痩せた方だと上から触ったりとかすると痛かったりとかっていうようなことはありますけど、まあ、一番症状としてはお外にあるタイプが小膜下筋腫っていうんですけど、それは一番軽いのかなというふうに、はい、思います。
中から筋肉の中、そして外までいろんなタイプがあるんですね。
実際その筋腫なんですけれども、先生あの見たことがないもので伺いたいんですが、何をイメージしたらいいでしょう？
そうですね、あの筋腫もですね、水水分の多い少ないとかで硬い柔らかい、はい、あるんです。で、なんだろう、
力こぶ
を入れると硬いですけど、はい、力抜いてるとふにゃっとしてますよね、はい、だから本来子宮の筋肉ってこのふにゃっとしたような硬さなんですけど、やっぱり筋腫になるとですね、力こぶぐらいの硬さになってきます。
うん、じゃあ触っても分かりそうですか？
分かりますね、大きくなってくると。はい、
その何でしょう、怖いものではないというか、うん、よくあるものだというお話でしたけれども、うんうん、そのまま放置していた時に例えばこうがん化していくんだとか、何か怖いことというのは起きてこないんでしょうか？
そうですね、実はですね、正常な筋肉にがんの遺伝子をどんどん入れていって、筋腫になってからそのがんになるっていうわけでは、実験ではないのは分かってるんですけど、まあ、筋肉の悪性腫瘍のことを肉腫っていうんですけど、肉腫と筋腫でやっぱりでもあの一部重なってる部分があって、もう限りなく肉腫に近い筋腫っていう人もいるんですね。だからあなた筋腫ですって診断がついたとして、あの本当に筋腫じゃないものが隠れてる場合っていうのもあります。だから20年置いといたらがんになるっちゅうわけではないんですけど、そこはね、実はちゃんと診断をつけておいた方が、あの、はい、筋腫大丈夫っていうのではなくて、急激に大きくなるとかものすごい痛いとかものすごく出血するっていう場合に、その筋腫じゃなくて肉腫っていうのが隠れてるとか肉腫だったとかっていうようなことっていうのはあります。はい、
よく女性の方って、まあ、貧血気味の方って多いですよね。まあ、それも月経もあってってことだと思うんですけども、はい、まあ、先ほどあの粘膜下筋腫とか筋層内筋腫っていうのは結構月経量が増えるという話をお聞きしましたけども、うん、となると元々ある貧血の方がそうなるとめちゃめちゃ貧血が進んじゃってっていうことで大事に至るっていうケースも結構あるものですかね。
はい、そこが結構実は難しくてですね、うん、僕らが体の血の量が半分になったりなんかしたら当然立ってられないんですけど、もう毎月毎月のことで来ているので、もう平時僕らの半分ぐらいしか血の濃さがない人っていうのが、そこから1リットルぐらい出てもですね、実はそれが3分の2ぐらいになるぐらいで、本人の中の振れ幅ってそんなに大きくなくって、ちょっとしんどいなぐらいの人の方が結構多いんですね。ちょうど今うちに入院先週した方っていうのは、まあ貧血の値ってまあ大体もう8とか7とかになったらもう男性ならフラフラなんですけど、その方で 3. 点なんぼで来られたんですけど、いつから 3. 点なんぼなのかがわからない。
比較的ケロッとされて
る、ケロッとされてます。で、普通それぐらい薄くなるともう心臓が血を送り出すのにもうバクバク動いて足がむくんだりハーハー言ったりするもんなんですけど、まあ、放っておくとそういうところまで行ってしまうっていうことはあります。
経験あるんですよ。
貧血？
内丸の地下の駐車場から地上階に出ようとした時に、本当に一歩上がるだけでも息切れがして、おかしいなと思っていたんですが、そこからなんとなく氷を食べ始めたり、目がこう白くなったり、ペットボトルを1本持って歩くだけで1歩2歩と歩けないぐらい、それが貧血でした。そのいわゆる筋腫による貧血で。そうなんですよね、なんかそういった意味では女性の方結構 我慢して頑張っちゃってた
りも頑張っちゃう人が多いですね。であとはその貧血じゃなくてもですね、その筋腫って大きくなれば本当に西川さんの頭ぐらい大きくなる人あるんですけど、
でそんな僕の頭が今ラジオでどれくらいかかってないと思うんですけど、僕はピンポン玉くらいですよ。
いやいや、脳みそが詰まった大きな頭ですけど、そうで
当然お腹から触ると妊婦さんぐらい大きいんですけど、大概の女性の方は私ちょっと太ったのかしらっていうふうにもう自分で自分を得させて病院には行かない方が多いですね。はい、
じゃあその辺を次週はちょっとどうやって
診断治療と
診断治療というところを聞いていきたいですね。
はい、馬場先生また来週どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。